皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。ですね、今回は135回目の放送となるんですけれども、今回でですね、最終回となります、私のですねちょっと業務上の体制の問題とか、ゲストをなかなか呼べないとかですね、いろんな、ちょっと困難になってきててですね、放送が続けるのがちょっと難しいかなっていう風になってきております。はい。でですね、今回で、残念ながら最終回ということになりますので、皆さんお聞きください。最終回もですね、私島袋がパーソナリティを務めます。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動をですね、皆さんにこの間、3年半ぐらいですかね、お伝えできたかなと思っております。で今回はですね、元職員に聞いてみたということで、佐治康夫さんにですねお願いをしておりましたがまだ来てませんびっくりでですね、ちょっと私の、医療生協、医療福祉生協のですね、たまたまコムコムという雑誌があって、これの3月号を私持っておりまして、それのですね、ちょっとゲストが来るまで、ちょっと記事というか川柳を読んでいきたいと思いますので、しばらく川柳で、ゲストが今見えましたそろそろ来ますね。ちょっと川柳を一つだけ読みたいと思います。はい。ほどほどの喜怒哀楽で身を保つっていう川柳がですね、この時の1位になっておりますね。今来ましたあと一つぐらい読みましょうね。おかげさま、いつも感謝で暮らす日々ということでですね、川柳を読んでおります。佐治さんが来ましたので、佐治さんヘッドホンお願いいたしますねはい。それではですね、ゲストが来ました。よかったです。はい。佐治さんにですね、まず、来て早々なんですが、自己紹介お願いできますか。
はい。どうも遅れまして、すみません。
びっくり。
年取るとやっぱりよく忘れをするんで、名前は佐治康夫と言います。医療生協に入ったのが1974年。
はいはい。
ですね。共同病院ができる2年前か。
はい。
共同病院を作るためにぜひ医療生協に入ってくれということで、最初はね、教員を目指していて、
そうなんですか、
はい、教員をしようと思っていたんだけど、いつの間にか医療生協に入れたでいろいろ聞いてると、やっぱり今の沖縄 の当時の、ね、医療状況と非常に悪いし、
悪い状態で、
私も日本の最南端の波照間島というところで生まれたんで、そこも非常に悪いですから、ああいう状況を見ているとやっぱり医療を変えないといけないなという思いですね。特に高血圧で倒れた人たち、昔私たちの周辺ではみんなそっとして寝かしておいた。
そっとして寝かしてお
いた、はい、で、あったし、私の妹も当時、医療無手島で病気になって、小児麻痺かかかって、もう死ぬんじゃないかということで、石垣に連れていて医者に見せたらもうダメだということで、波照間島に返されたんだけど、どうにか生きて、障害者になっていて、61歳で亡くなったんですけど、そういう状況を見ていると、
医療がもう、あまり良くない状態
で、そういうのを少しでも、沖縄の、離島を含めて沖縄本島もね、皆さん大変だったんで、そういう自分たちの病院を作ろうという、その強い中さんの思いが
元々の専務ですね。
専務、いや、もう強い説得があって、じゃあ教員が諦めて
断念したんですね
ということで来ました。で、共同病院を作るということで、中専務と一緒にあちこち回りました。高校からお金を借りると、
高校
というかは、高校もそうですけども、その時に沖縄県の復帰した前に、医療の保険がありますよね、普通の皆さん、その、国保はなかったわけですけども、働いてる皆さん
復帰前ですからということですね、
その保険が 沖縄県独自でやってたのをがだいぶ残ってると、
はいはいはい、
でそれで独自の、まあ、全部に返すんじゃなくて沖縄独自のものをやろうということ で、 それでそこからお金を借りると
お金を借りて、
はいはい、で大浜病院の院長に、はいはい、大浜保衛に会ったりとか、はいはい、いろんな方に会って、
医療生協以外の方にもいろいろあったりして、
そうそう、そこをちょうど、主席知事が、
はいはい、
奈良さんだったんで、
うんうんうん、
奈良さんから変わったか時期だったんで、
うんうんうん、
時期も、うん、まあ、そういう時もあって医療請求にはじゃやると、
はいはい、
融資をする、
融資をする、
うん、ということで、
すごいですね、
うん、回りましたね、大浜病院 の、 一番屋上まで行ったというのは
屋上まで何しんですか、
朝とのですよ、朝
とのにある時に、
はい、大浜保衛に会うために、
会うためにすごいですね、
はいはい、
じゃあちょっとまたいろいろお聞きしたいと思うんですけど、ちょっとお知らせ入れましょうね、
はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。佐治さんが、ね、入職1975年って言ってました、
4年
74年ですね、はい、それ以降 の、 いろんな活動とか、まあ、医療生協の取り組みとかがあったと思うんですけど、はいはい、その辺ちょっとお聞かせいただけますか。
はい、最初に入った時は組織部と、
組織部、
はい、ことで、当時医療生協が創立して72年ですよね、創立した
1972年、はいはい、
して74年ですから、で復帰前から
2年ぐらいですね、
2年、
はい、
復帰前から友の会ということで、はいはいはい、2ドルで集めていたのを、
はいはい、
それを円に変えて、
円に変えて、
うん、1000円一口ということで、はいはいはい、2ドルですから
360円、
720円、
はいはい、
であとの280円を
足して
、はい、1000円という形でそれを切り替えていくという、うんうん、そういう作業がいっぱいあって、
はいはいはい、友の会の時は、その友の会の会員というんですかね、どれぐらいいましたか、ね、
2000名
ぐらい、うん、それを全部円に変えていく、
円に変えていく、うん、ドルに、うん、はいはい、一口一口に大体変えていくという形でやってみました、うんうん、であと班会議をやったり、はいはい、健康診断に、
健康診断
と、うん、いう形で、まあ、ほとんど夜の班会議参加
して、夜班の集まりがあったんですね、
だから朝の出勤は10時、
はい、10時、
して夜は10時
ブラックですね、
そうですよ、ブラックでして
10時から10時まで勤めてたと、
うん、まあ、みんな毎日が毎日そうじゃないけど、はいはいはい、だいたい
班会議は、でもだいたい夜の班会が多かったってことですね、8
時から始まるって
、8時から
今はもう8時までに大体終わっちゃうん
ですよ、はいはい、もう大体日中で終わったりとか8時ぐらいまでには、ね、終わったりとか、
あの時は多かったですね、
う
ん、8時から
あれですか、働いてる方が多いの で、
っていうことですか、ね、働いてるというよりかはやっぱりそういう集まりのが主だったんじゃないかね、うん、そう、働いてる人も当然いますけども、
8時からって
ろ、8時からっていうのが
普通、遅いですよね、
まあ、普通です、あの時はまあ遅くはなかったですね普通でした、
まだ早い、
ね、はい、まあ、明るい、夏だと明るい
です、明るいですよね、うん、8時までも明るい、うん、だから前、あ、そうですね、私も1年の前に 会行った時に、本当にあそこも8時からだったんですよ。農家だったので、まあ農作業してまたお風呂入ってそれから8時でもなかなかみんな集まってこなくて、
そうです
よ、ゆっくりゆっくり、
いや6時って言ったら飯食わずに何もせずに働き終わってから作るんだけど、当時はやっぱり皆さん肉体労働者が多いですから、はいはいはいはい、働いて終わって、うんうんうん、風呂入って、うんうん、飯も食ってと、はい
はい、ゆっくりして、はい、さあ行こうかと、
8時でも早い方になって、はいはい、
そうですね、その半会も本当に集まらなかったでしょう、なかなかみんなが、
いやそうでもないよ、
ほろりほろり
集まるところ
は、あ、僕が行ったところですね、うん、はい、8時には
集まるところはもうちゃんと集まってと、うん、そうね、で血圧を測定して、うんうん、看護婦連れてたり、看護師いろんな方を連れてたりしますから、はいはいはい、はい、あと、まあ、それで組織部は5、6年やったかな、
5、6年やったんですね、
うんうん、でその後に病院ができて、医者が足りない、はいはい、看護婦が足りない、
74年に入職して76年ですよね、
病院ができた、はいはい、医者が足りない、看護婦が足りない、うんうん、薬剤師足りないということで、じゃあその対策の、うんうんうん、医学隊にやれと、
はい、医学生の、
うん、そして看護婦も
看護師も
薬剤師も
みんなですか、
みんな全部
4月くのは、
はい、4月くのは全部やりました
小学生集めに、
うん、集めに、うんうん、を主にやりましたね。してちょうど龍大医学部ができた、
はいはい、できた
頃ですから、うん、あの時の上原厚生生1期、はい、1期生と何名かにね、はいはいはい、話をして、うんうん、あの時の龍大もね、あの医学部も年いた方たちだいぶ入学してたんですよ。
みんなあれですかね、働いたから医学を目指したりとか、
そうそう、
そういう方多かったんですか ね、 ね、
うん、北海道から来た方と上原厚生先生、はいはい、が中心になってね、うんうん、医学部ので集まりを持ったり、やりました。そして看護学生と一緒に、はいはい、コラボしたりしましたね。
その時一期生ですよね、
うん、一期生ですね。一期生何名かいましたよ。だけど、まあ、三重に他の県連に行っちゃった、
うんうん、はいはい、他の県に行ったりとか、うん、
あとね、あの沖縄 の、 特徴として復帰前からやってる国費学生、
あ、国費、国の費用って国費ですね。
まだ沖縄は外国だから、
うん、外国、
日本からすると留学生です
ね、はいはいはいはい、
みんな県が金出して、まあ、県が出すというのが国が出した、
ね、国が国費ですからね、
うん、で各県のある国立の大学に学年2人ずつ入学させたんですね、
はいはい、国費で2人ずつ入学する、
うん、ほとんど、うん、だからそこに6学年で12名いるわけです
よ、はいはい、あ、そこに、うん、
で
2人の6名
で卒業しても沖縄に帰ってきても、はいはい、勤めるところがないと、まあ、中部病院の研修生とかあっちも競争率が激しいから、たくさんは
なかなか入れないんです、
ね、入れないから、うんうんうん、ということもあって、そこに医学隊対策で、はい、医者を連れて、うんうんうん、学生と会って、
はいはいはい、
飲んで
説得して
説得して電話して、
はいはい、
電話で呼び出してどこに来いって、大体、うんうん、ほとんどホテルの1階に、
はいはい、ロビーとかに
来てもらって、うん、っていう形で、して一緒にどこかで、はいはい、行ってちょっとでも飲みながら話しようか、
うん、
そういうことを年に何回かな、全県全国の
全国も
回りました、
飛び回ってたんですか、うん、どこ行ってますかね。
いや、ほとんどの県行きましたよ。ほとんど全ての県行きましたよ。
医学生探しに、
はい、医学生
や医
師と会いに、
あ、会いに、
はいはい、探しにじゃなくてもう名簿はちゃんと住所もちゃんとみんな、
あの時はね、もうみんなオープンでしたからね、
はい、そういうのなかったですから
個人情報とか
個人情報ないですからはい、はい、皆さん育英会の方からね、ちゃんと名簿をもらって、
名簿もらって、
うん、たら電話をして直接、はいはい、まあ、電話がほとんどないから、うんうん、もう直接行くんですよ。
ああ、そっか、電話もう、
いや、前もって郵送で郵便で送っていて、はいはいはいはい、いつつ行くよ、どこでやるよっていうことだから、うん、ホテルも予約しておいて、はいはいはい、場所も確認していて、うん、そこでやる。で、いなかった、来なかったら直接自宅に
探して、
訪問するっていう、
そういう大変でしたね。全国そういう感じで回るって言ったら、もう北海道とかも行ったんですか。
北海道も
行きました、
はい、札幌台と旭川台、そこはね、もう夏に行くわけだけど、夏でもびっくりしたのはね、寒かったんです、
寒かった、夏でも寒かった
夜飲んで帰るでしょ、半袖で行ってガタガタ震えて帰る。
今の季節気候よりも寒いんじゃないですか、もしかしたら夏でも、
ね、夏でも夜は、昼は大丈夫ですけど、はいはいはい、昼は何でもなかったけど、うん、夜が大変だったっていうのは印象に残ってる、うん、はいはい、あとはその汽車に乗って毎日交代、北海道行った旭川行って、はいはい、札幌行って、それ青森来て、そして仙台、
どんどん南下していく感じですか、
うん、山形に行ったりとか山を越えてとか、ね、岩手から山を越えて、秋田に行った時とか、途中まで何でもなかったけど、うん、山登る時に雪が降ってて、また降りてきたら雪ないと
すごいですね、うん、これじゃああれですか、1週間とか、
そうそう、
もう1ヶ月とか、
いやいやいや、1週間が
1週間
せいぜい医者の休暇、はいはいはい、ね、あの休みも、あ、
医者も一緒に行って
行くから、せいぜい4日か5日ですよ、うん、1週間も2週間もやったら大変ですから、
はいはい、でも 4,5 日で、まあ、1日で一軒回ってって感じ、
うんうん、そうそう、
あんな感じで
4,5 か所ぐらい回って、はいはい、医者 の, にあの日程も決めて、ね、うん、誰々が行けるなんて、はいはいはい、
すごいですね、医者も足りない中、足りない、ね、みんな、うん、そして出てもらってっていうのはね、
そういう中でたくさん来てたらよかったんだけどね、はいはいはい、そんなには
そんなに
数は来てないですね、うん、あとは看護婦を探すっていうのが、はいはいはい、もう沖縄県内では卒業生決まってるから、うんうんうん、あの中部の愛知県の方の医師会、はいはい、うん、中部あの愛知県、愛知県の医師会の循環学校とか、うんうん、はいはいはい、あと大阪の、
うん、大阪
の循環学校、まあ、そこからは看護婦いっぱい来ましたね、はいはい、連れてきました、まあ、その前からあのかかずさんとか、
かかず藤子さん、
はいはい、あのもともと向こうに
今地域でね活動されてますね、はいはい、
そういう皆さん方もいたんですけども、うんうんうん、そこ の看護学校のね、はいはいはい、循環の
循環、
うんうん、語学校で、だから循環で行って、あの小学生出すから2カ年はまた勤めないといけないと、はいはいはい、でそれ勤めなかったらダメなんで、はいはい、勤め終わったらこと、はい、で勤めない時にも金はじゃあこっちが出す
と、
うん、いう形で、や
っぱり相当足りなかった状態なんですね。
そうですね、
うん、医者も探して看護師も探して、うん、あと何でしたっけ、薬剤師
レントゲンもあの時はなかった
レントゲンも探しに、
うん、そうそう、間違いのさなかはもうあれです
ね、あ、専務、あの、まあ、
前の専務 ね
前の専務、うん、まあ、事務長やったりとか、その前レントゲン
師、レントゲン師でした、はいはい、
そういった方も会いに行ったんですね、うん、
まあ、あの間違いのさんは会いに行っては行ってないんだけど、うんうん、そういうのを対策にっていうことで、はいはいはい、
声かけたりとか、
声かけて来た時に面接をすると、うん、だからあの、まあ、事務の面接までやりましたよ
幅広いです
ね、幅広いね、だから事務の面接で一応印象的に残ってるのは上原先生を、上原厚生先生を
事務、はい、先生、
はい、事務で来たんですよ、
はいはいはい、
あのテストしたら一番トップだったんですよ、トップ、うん、話したら、はいはい、ダメだなと思ってやめ、あの採用しなかったら、
事務では採用しなかったってことですね、
しなかったら本人は怒って、うん、流大に合格しちゃった
これがバレになって医者になったっていうことですか、自分で蹴られて面白いですね、
あの彼は流大物理学科を卒業していたんで、それで自分に行ってきたんですけどね、
それは蹴って賢すぎたっていうことですか、ね、
いや、まあそうだけど対人関係があるから、あの面接をしていて、はいはいはい、やっぱり向かないなっていうふうに感じたんで
それがまた医者になる、
医者になったということで、はいはい、あって小学生にすぐなって、
すごいですね、うん、
すごい、あれが印象的だ ね、
ちょっとだけお知らせ入れましょうね、はい、
78.0FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。もう佐々木さんの話が、ね、面白くてもあっという間にあと 5,6 分になってしまいました。佐々木さんなんか他にも
まあその
エピソード的な、
はい、その後はもう那覇民進の事務長、
はい、佐々木さんが、
うん、8年ぐらいやって、はい、あの時に一番印象に残っているのは盆踊りをやったこと
あ盆踊り、はいはい、
前の事務長から引き継いで盆踊りをやっていろんな形で
上学盆今でもやってますね、はい、去年かあの数年ぶりにコロナでやっぱりやったということで、
はい、であの民衆診療所の事務長を7年8年ぐらいやった時に、はいはい、ちょっと体も不調になって、
はいはいはい、
夜遅くまでね
毎日遅くて
事務うんうんうん、維持会も一緒にやっていくから、はいはい、夜の1時まで、
うん、4時とか、
はい時うん、近くになるとね、はいはい、あの提出の、うん、医療事務の、
はい、
レセプト
請求保険請求するやつ、
ね、みんな手書きだったから、
うん、あ手書き
大変だったんだけど、うんうんうん、だからそれでは体を壊してはいけないなということで、はいはい、自転車で通うようになって、でお昼時間を走って
走ったんですか。
飯食う前に1キロぐらい走ってきて
このハードワークしながら自転車乗って
昼走ってそうしないと、うん、体が
リフレッシュって感じですね、
う
んは
い、そうしないと
切り替えっていうか、う
ん、で近くにあのトライアスロンやってる自転車の人が自転車買って、はい、一緒にじゃあトライアスロンやろうって言ってから
トライアスロンやったんですか、
う
ん、
してその時から泳ぎもじゃあプールに行こうって言って、終わってから行き出してトライアスロン始めました
すごいもう仕事も趣味もみたいな感じで、
うん、いやそれなかったら
もう潰れてた
んですね。潰れていたんですね、どっかで
やっぱり切り替えして、
切り替えしてあれだけハードに働いてるとやっぱり精神的にもおかしくなってくる、はいはいはい、
ずっとね数字見たりとかね、うん、
言われていたから
職員のいろんな管理したりとかね、
うん、そしてその後に県連に県連が
ミーレンの方
ですね、はい、結成されて、はいはい、事務局次長という形で社保担当という形でやって、あの時に一番印象に残っているのはもう何といっても1985年 の、はい、あの少女暴行事件であって以来の、うんうんうん、で全国から沖縄に特に最初は東京から沖縄 の、うんうんうん、あの基地の受け入れやるかどうかって、はいはい、今もどんどん受け入れてるでしょ、
はいはい、今来てますね
全国からね、はいはい、それ一番最初に東京があって、
じゃあやりだした頃、
うん、それをみんなで論議をしてじゃあどういう形で受け入れるかということで、はいはい、じゃあやろうということで、うんうんうん、平和ガイド、はいはい、バスを何回か職員を乗せて、はいはいは
い、職員がガイドする
ガイドするということ
の要請すると
要請する、うん、それをやりましたね、はいはいは
い、すごいですね、うん、いろんな本当にね歴史を知ってる佐々木さん、まあ、もっともっとねお話聞きたいんですけどね、はい、あともう本当2分ぐらいしかないんですよエンディングだねもう、うん、またどこかでねお話聞けたらいいかなと思って、
は
い、
ぜひ、はい、ね、医療生協の歴史など含めて、はいはい、私の知ってる範囲で、
ね、
うん、
ぜひね、はい、あのあちこちでお話されたらいいかな、はい、今日はね佐々木康夫さんにですね、まあ、元職員に聞いてみたというテーマでお届けしました。とですね、まあ、今回、まあ、最終回なので、ですね、まあ、ゲストの皆さんにです、いやですね、まあ、リスナーの皆さん、FM 那覇の皆さんとかにですね、本当に大変お世話になりましたね、本当に。いろんなね、方々が来ていただいたりとかね、ありました。でですね、まあ、そうですね、まあ、何かまたあればね、ぜひ医療生協にお声かけいただけたらなと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を、本当にですね、まあ、本当に終了しますよということで、またいつかどこかでですねお会いできたらいいかなと思います。またお会いしましょう。